うございます。聖書と福音の時間です。今日は立冬、暦の上では来年の2月の立春までが冬でも、そんなきっちりと季節が分かれているわけではありません。それでも季節の変化は私たちにはありがたいものです。地球にこの季節の変化を与えるのはわずかな地軸の傾きだそうです。季節の変化も素晴らしい神様の指の技なんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日 NHK の番組でアメリカで活躍する介助犬の特集が放映されていました。日本では介助犬というと盲導犬のイメージですね。しかしアメリカでは様々な介助犬が人間の生活改善に役立っているというのです。特に注目されていたのは鋭い嗅覚を生かした転換察知犬です。転換の患者さんに発作が起こる際、よく金属的な匂いがすると言われます。介助犬はこの匂いを発作前に察知し、吠えることで注意を促し、患者さんや周りの人に知らせてくれるって言うんですね。他にも血糖値の急激な低下を察知する糖尿病察知犬、アレルゲンのある食物を嗅ぎ分けるアレルゲン察知介助犬、がんの早期発見を匂いで察知するがん察知犬までいるんですね。ところで、どうして犬にはわかることが人にはわからないんでしょう。それは人間の持ってる嗅覚は犬のそれと比べるとかなり鈍感だからです。嗅覚が鈍いと匂いがあってもそれに気づくことはできないんです。これは嗅覚以外についても言えることです。人間は自分の五感の能力を超えた範囲については反応できないんですね。ですから見えないからいない、聞こえないから存在しない、触れないからないとは一概に言えないのです。特に創造主なる神様についてはそれは言えます。神は霊的な存在であって物質的な存在ではありません。ですから物のように見えないんです。しかしあなたの心や魂が見えなくても確かに存在しているように、神は見えなくても確かに生きておられる方なんです。しかしこの見えない神が人となってこの世に下ってきてくださいました。この方こそイエス・キリストです。ところでアメリカに精神科医で世界的に著名なアウグスト・クリという方がいます。30冊もの著作は世界中で400万部以上売れています。彼の学説と見識は世界60カ国以上もの人々に影響を与えています。そして彼は長い間徹底した無神論者でした。神なんかいない。宗教は人間の脳が生み出したイメージに過ぎないと結論付けていました。そして人間の頭が神を作り上げたように、歴史上の偉人と言われる人々は、従来の思想を打ち破る考えを世の中に打ち出してきたので、偉人の精神分析をすれば、偉大な思想が生み出される秘訣がわかると考えたのです。そして彼は研究材料としてイエス・キリストを選んで、イエスを精神的に分析し始めたというのです。彼はキリストの生涯を記録した福音書をまず、よく読んでいくことにしました。その結果彼は困惑し、驚き、そしてイエスに魅了されていくようになり、ついにはこのような人格は神でない限りありえないと結論を出すようになったというのです。特に彼が注目したのは、イエス・キリストがイスカリオテ・ユダというマナ弟子の一人から口づけをもって裏切られ、敵の手に引き渡される場面です。ユダは600人ほどのローマの軍隊を引き連れてやってきます。 そしてどの人物がイエスかを知らせるためにイエスキリストに何度も何度も口づけを繰り返します。口づけする相手がイエスキリストだと前もって兵士たちに知らせておいたからです。聖書にはこう書いてあります。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。クリ博士は三つのことに注目しました。第一に、裏切り行為に対するイエスの反応です。三年間寝食を共にし愛を注いできたユダが敵に引き渡す裏切り行為をカモフラージュするために、しらじらしくも口づけで挨拶をします。この味方のふりをしながら自分を死に引き渡す役を買って出た人物を見たイエスの口から最初に出た言葉は、友よという言葉でした。自分に対して危害を加える側に立った者に惜別の情をこらえきれずに、友よと呼びかける人格に栗博士は驚愕したというのです。ところで、精神分析の世界でフロイトという人は創始者で巨人です。夢と言葉で人間の精神を裸にすることを考え出した人物です。大変優秀で聡明な人ですね。そのフロイトは自分の弟子であるユングとアドラーが自分の考えとは別の学説を立てたとき、死である私を否定したと立腹し、二人を精神医学界から追放してしまうのです。二人の弟子がしたのは、フロイトを死に追いやるようなことではありません。学者として自分の考えを表明しただけです。しかし弟子に裏切られたと取ったフロイトは、どうしても許すことができなかったのです。しかしイエスは、自分を死に追いやる弟子を最後の最後まで愛し尽くされたというのです。第二に、ユダへの呼びかけです。何のために来たのですか？これがイエスの問いかけでした。イエスはユダに結論を言うのではなく、自分の心と向き合わせて自分で考えさせようとしています。これは死が弟子に対して導く手法ですが、この状況下で全くパニックにならずにユダの心に呼びかけておられるのです。裏切られる悲しさは当然イエスの中にもありました。しかしそれ以上にユダの将来を案じているのです。栗博士によると、人類歴史上自分を裏切り反逆した者に対し、これほどまでの敬意を示した人物を私は他に知りません、と述べておられます。第三に、イエスは群衆の手にかかって捕らえられたということです。福音書の記事を読むと、イエスは不思議な力で、興奮状態の集団から逃れています。また幾度となく人々の面前で奇跡を行いました。つまりイエスは逃れようと思うならそれができる力をお持ちであったのです。しかしそうなさらなかったんです。つまりキリストは捕らえられたのではなく、捕らえられてくださったのです。十字架につけられたのではなく、つけられてくださった。いや、自らの意志で十字架にかかれにかれたのです。一体、何のためでしょう。あなたの罪を神の前に背負って、身代わりの裁きをあの十字架の上で引き受けるためです。あなたを愛し、あなたに罪の許しと永遠の命を与えるためには、どうしても罪のないキリストが十字架で死ぬ必要があったのです。この方には十字架にかかる義務はありませんでした。しかしあなたを惜しみ、あなたを愛するあまり、十字架にかかってくださったんです。そして罪の償いを成し遂げた後、死を滅ぼすために三日後によみがえってくださったのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。救われるのです。先日私は、頭のいい人は成功しないという本を読みました。 要約すると、頭のいい人っていうのは、先々を見通し、賭けをしない。結局、アクションを起こさないって言うんですね。スイスの哲学者、アンリ・アミエという人もこう言ってます。決心する前に完全に見通しをつけようとする者は、決断できない。自分を見ていたら決断できません。周りの状況を見ていても、心がくじかれることばかりです。ただイエス・キリストを見上げて飛び込めば良いのです。どうぞイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
レーナ・マリアで、まぶねの中に。
まぶねの中に、
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来て、イエスに手をかけて捕らえた。マタイの福音書26章49節50節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。